野に咲く白い花のように、第2回。私は21歳です。戸田は少し驚いて直を見つめた。そして明るく笑いかけながら言った。僕はまだ北村さんが15、6歳かと思っていましたよ。その声にほんの一瞬直の口元から微笑が漏れたが、再び戸田が彼女を見た時は消えていた。彼はもう一度なおを明るい気分にさせようと自分の妹のことを話しかけた。それでは僕の妹より二つほど上ですね、とつぶやくと笑顔でなおを優しく見つめた。なおは戸田の温かい視線を感じながら少しおどおどした口調で言った。先生の妹さんはどんな方です？なおの方から初めて話しかけられて、戸田は嬉しい気持ちになった。そうだね、北村さんより少し背が高くてもっと太ってるかな。それが大変わがままな妹でね。ところで北村さんはご兄弟何人ですか？と逆に彼はなおの家族のことを聞いた。この質問になおの表情が気の毒なくらい暗くなったが、しばらくして私には家族はありません、とポツンと答えた。戸田は少し意外に思った。しかし、すぐに余計なことを尋ねたと心の中で後悔して、二度と聞こうとはしなかった。二人の間の静かな会話は途切れた。晴れ渡った瑠璃色の空に、柔らかな白い雲が流れていた。戸田は、北村直と屋上で話したことがあってから、彼の心の中に彼女に対して他の患者とは少し違った憐憫の情で見つめるようになっていた。彼女が言ったように、本当に肉親らしい人が一人も彼女を見舞うことはなかった。直の病室では多くの見舞い客が訪れる中で、彼女の孤独な姿は戸田の目に気の毒に映った。そこで戸田は北村直の外出許可を彼女には内緒で取って、日曜の休診日に彼女を公園でも連れ出そうと思いついた。新緑の美しい5月の半ば、青葉若葉の生える木々の下で戸田は北村直を連れて歩いた。そして彼女にそばにあるベンチに腰掛けるように進めた。直は戸田が座ったベンチに少し間を置いて静かに腰掛けた。彼女は白のブラウスに紺色のスカートで、少しも飾り気がなく化粧気のない青白い顔をしていたが、戸田の目には素朴でむしろ新鮮に感じられた。戸田が彼女に何か話しかけようとした時、直の方から不審そうに彼に聞いた。
先生、私に何かお話でも？
その彼女の不安を消すように戸田は明るい声で話し出した。今日は一日、北村さんと僕は単なる医者と患者ではなく、お互いに昔からの知り合いのように楽しく過ごしたいのだ。まるで友達のようにね。そう言って戸田はなお優しく見つめた。北村さんを見ているとなんだか他人のような気がしない。だから何でも遠慮なく話してほしい。僕を君の兄さんと思って。いつの間にか彼は励ますような口調になっていた。
私の兄さんのように？
なおは驚いて戸田の目を探るように見つめた。
本当になってくださるの？
小さな声でほとんどささやくように彼女は聞いた。そうだよ、なおちゃん。戸田は一層親しみを込めて力強く言った。そしてその時、彼女の無表情で静かな黒い目の中に、戸田は一瞬輝くものを認めていた。戸田利幸。彼は医大卒業後、間もなく地方のかなり大きなこの病院に勤めている。ここでは彼の先輩友人もかなり多く働いている。彼は25歳の青年で、背丈はかなり高く、すらりと整った体つきをしていた。 そして切れ長の目には彼の理性が、引き締まった口元には鉄の意志が感じられた。しかし彼の誠実さと素朴な精神が、目立ちやすい彼の要望に反して彼を地味な存在にしていた。ナウは彼のその地味な存在を鋭い直感力で感じ取っていた。そして真と義に対して鋭く感じやすい多感なナウの心は、肉親の情愛にも似た戸田の優しい人柄に触れて、次第に信頼と尊敬の眼差しで彼を見つめるようになっていた。優しいアジサイの花を潤した梅雨も明け、ひまわりの花がよく似合う季節になっていた。ある晴れ渡った夏の日、北村奈緒は退院した。彼女は古ぼけたアパートの自分の部屋へ入っていった。入院前と同じそのままの懐かしい様子で、人気のない部屋は彼女を迎えた。奈緒は頭の白い帽子をかぶったままで、しばらく薄暗い自分の部屋を眺めている。故郷を出てから約1ヶ月ほどしかここで過ごしていなかったのに、まるで昔から住んでいたように彼女は思えた。やがてナウは思いついたようにカビ臭い部屋の空気に気づき、窓の戸を大きく開け放した。健康を取り戻した彼女の若い肌に新鮮な風が爽やかに感じられた。我が北村奈緒は21歳の内気な娘である。彼女の静かな物腰と無口な表情からは、若い娘に見られるようなあのはち切れそうな若さは感じられない。奈緒は痩せぎすで小柄な体つきをしていた。そしてその小さな青白い顔からは、決して華やかな美しさはなく、むしろおとなしい素朴な印象を与えた。このように小さくてひ弱な感じの北村奈緒が、無表情で冷ややかな世の中になぜたった一人で生きていくようになったのか、今までのことを筆者は書かなければならない。しかしそれよりも彼女の微妙な心の変遷を筆者は特に書き表したいと思っている。そしてその心象風景は彼女の日記帳に忍ばれる。その中から彼女の心の軌跡をたどってみたい。私は最近カラマゾフの兄弟を読んでいます。これは高校生の頃読んだことがありました。その時は純粋人である三男アリョーシャの完璧な人間性に惹かれ、その言動の中ににじみ出る優しさ、穏やかさ、強さ、美しさに感動したのを思い出します。今読んでいてもその感動はありありと感じられるのですが、むしろ次男イワンの論理と理智で固まった完全な無神論的見方に惹かれます。神の存在を許容することができても、神の作った不合理に満ちた世界を認めることができないというイワンの言に、今の私にはなんとなくよく理解できるからです。これは一つの発見かもしれません。そして明日から私も20歳、大人になるのです。これから私の前にも不合理に満ちた世界が、大人になった私を待っているかもしれません。でもなんとなく彼が私の前に立ちはだかっても、アリョーシャのように偉大な調和を目指して大きく進んでいけるような気がするのです。私の家はのどかな田園風景の中にあります。静かでとても良いところです。私の家族は両親と兄、それに私の4人家族です。ささやかで平凡にしてつつましい生活、そんな中で私は育ちました。先日私は親しい友人の家へ遊びに行きました。その友人の恵子さんがいいものを見せてあげると言って、4、5冊の美術書を私の前に広げました。 どの本も鮮やかで美しい色彩の画集でした。ドガ、モネ、ルノワール、そしてゴッホ。中でも強烈な色彩で私の目に映ったのはゴッホの絵です。私は暇な時思い出したように絵を描いてみますが、彼の絵を見ていると自分の絵が本当につまらなく貧弱に感じます。青い空と水、輝く太陽。私がいつになく熱心にその美しい自然に魅せられていると、恵子さんが「きれいね」と話しかけてきた。恵子さんは私と違って絵を描くのがとても上手なのです。彼女の絵は静かで平和、そして落ち着いた色調の作品が多い。私は彼女の絵を見つめていると心が落ち着きます。しかし最近は自分の感情の高ぶりを画布に叩きつけたような、あの強烈なゴッホに私は惹かれている。最近の兄は非常に嬉しそうです。それというのも、2年間交際していた女の人と結婚することに決まったからです。式は来年の1月吉日。私は未来の兄嫁になる人をよく知らないし、まだ会ったこともありませんが、私の頭の中には兄の自慢話などを推察してこのような人を想像しています。女らしく、しとやかで常識的、それでいて優しい心の持ち主。それに何と言っても私は兄のほかに兄弟がいないので、ずっと昔から何でも相談できる優しいお姉さんが欲しいと思っていました。だから両親よりも兄よりも本当は私の方がその人を待ち望んでいるのかもしれません。私は高校を卒業すると町のある和裁塾に通いました。そこで2年間和裁を習って、来年の3月には無事卒業できそうです。私はこの職業を選んでしまったけれど、これを一生の転職としてやり通す信念も誇りも今のところありません。今の私は将来のこと全くわからないけれど、自分の好きなことをして意義ある人生を送りたいのです。